トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。5月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？ちょうどゴールデンウィークとかでね、天候とかちょっと心配なところもありますが、ね、すごく新緑が綺麗な時期になってるので、お散歩とかもいいですね。実は私、仕事なんですが、先日ちょっとぎっくり腰になりまして、そこからちょっと坐骨神経痛になって、本当にしばらく歩けない日々がちょっとありまして、本当にもう、何もしてなくても痛みが収まらなくて、本当に、自分自身も間違った対処法をして後悔をしていました。なので本当にね、皆さんには失敗や後悔しないようにしてもらいたいって思ったので、ちょっとね、今回そういうお話もしていけたらいいかなと思ってるので、よろしくお願いします。本当にね、もう間違っちゃいけないなっていうのをね、思っているので、くれぐれも皆さん間違えないようにお願いします。なので今回は私の失敗談から起きた腰痛についてお伝えしたいなと思っています。そして後半は、金運にいい日と悪い日と対策をお伝えするので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回のテーマはですね、先ほどもお伝えした腰痛についてちょっとお伝えしたいなと思っています。実は日本人の約8割が一度は経験すると言われているかなり身近な悩みになっています。ただ、とりあえず尻尾を張っとく。なんとなくストレッチしている。これってかなり危険なんです。なぜかって、腰は原因を間違えると悪化するからです。本当に今回はですね、腰痛の本当の原因、行くべき病院、今すぐできる改善法、そして再発しない体づくりをね、ちょっとここでしっかり解説していきたいなと思っています。なので最後まで聞いていただいて、自分がどの腰痛のタイプかっていうのもね、分かって、それで対処していただけたらなと思っています。まず知ってほしいのが、腰痛の約 85% は原因が特定できていない、いわゆる非特異的腰痛というふうになっているそうです。つまりレントゲン取っても異常なし、でも痛い、これめちゃくちゃ多いそうです。じゃあ何が原因なのか。答えはシンプルで、筋肉と姿勢。特に現代人はスマホ首、長時間座りっぱなし、運動不足などの原因に、があります。この3つで腰に負担をかけ続けているので、気をつけていただきたいなと思います。 ここで一度チェックしてください。今聞きながらでいいので姿勢を確認してください。背中丸まってないですか？スマホ下に持ってませんか？これ全部腰痛の原因になってます。次は重要です。放置すると本当にやばい腰痛になります。例えば、足が痺れるとかですね。これはもう座骨神経痛の可能性がすごく高いので、気をつけてほしいなと思います。あと、前かがみをした時に腰が痛いなっていうことであれば、椎間板ヘルニアの疑いがあるので、こちらもね、病院に行ってほしいなと思います。あとは、歩くと痛いけど休むと楽っていうのも、こちらも、脊髄の間隔が狭くなる症状になってますね。こういう症状がある場合は、まず自己判断をはしないでください。そして、すぐに整形外科に行ってください。間違えてね、最初に整体に行かれる方とかすごく多いと思うんですけど、私も今回そうでした。一日でもちょっと少しでも楽になりたいっていう気持ちから、整体の方に行って、ちょっと逆に悪化して、で、やっぱり最終的に痛みが収まらなくて、結局整形外科にたどり着いたっていう形になるので、行き方を間違えなければ、接骨院も使われてもいいと思います。ただ、生き方を間違えてしまうと、本当に後々ね、自分で、この時こうしとけばよかったってことがすごくあるので、ここは気をつけてほしいなと思います。で、さらに危険なのが、排尿障害、足に力が入らないっていうのは、これはもう本当にね、大きい病院で検査をしてください。軽く見ないでほしいなと思います。やっぱり、私もちょっと座骨神経痛の時に本当に足が痺れて、激痛が走って、本当に動けなかったんですね。ただ、やはり、こう変な話、トイレに行く時も力が入らないっていうことがあったので、もうこういう風になった時はもう本当に整形外科を、レントゲンとか CT とかがあるところの整形外科に行かれると、その場ですぐ原因が分かったりするので、そういう方の病院に行ってほしいなと思います。本当にね、軽く見ないでほしいなと思います。本当に、じゃあどこに行けばいいのか。結果はシンプルです。まずは整形外科。ただし、その整形外科でも、その CT があったり、レントゲンが取れる病院、っていうところに行ってもらいたいなと思います。なのでね、整形外科でもいろいろとね、大きいちっちゃいはあると思うんですけど、できればレントゲンとかエコーを見てくれるとか CT を取ってくれるっていうところに行ってほしいなと思います。で、あとその画像検査してもらって危険な腰痛かどうかを判断してもらいましょう。その上で異常なし。っていうことであれば、生活改善だったりとか、その姿勢を直すとかそういうのでいいと思います。神経系の方では専門治療を行った方がいいと思います。で、ここでよくあるミス。これが私さっきお伝えした、整体に行くこと。これ本当に悪くないんですけど、ただ、逆なんですよね。診断なしで触るのはとてもリスクがあって、本当に順番が大事だなっていうのは今回改めて自分自身でもすごく感じたことだったので、皆さんはね、ぜひ気をつけてほしいなと思っています。そしてね、ここから実践になるんですけど、ほとんどの人に共通するのは、温める。冷やすのは急性性なだけで、慢性は温めた方がいいです。例えば、腰が痛いなと思った時に、両方用意するんです。冷たいのと温かいの。で、冷たい、例えばアイスオンだったりとか、保冷剤とかですね。ちょっとそういうので、軽く冷やしてみてください。で、その時に気持ちいいなと思ったら、冷やしてください。逆にちょっと痛みが収まらないなと思ったら逆に温めてください。その判断の仕方が一番わかりやすいかと思います。 次に同じ姿勢をずっと続けないっていうのは、やっぱり一つの原因の一つなので、これは本当にエコノミー症候群とかもよく言われてると思うんですけど、血流がどうしても回らなくなってしまうので、できるだけ30分に1回とか、こう立ったりとか、こうちょっと足踏みしてみるとか、ちょっと動いてみるっていう、ちょっと体を動かしてあげてください。そして軽い運動ですね。ここでは本当にドローインとか、プランクとかです。ポイントは、腹圧で支える、本当に腹筋をですね、使ってほしいなと思ってます。腰を鍛えるんじゃなくて、お腹を鍛えてください。お腹で支えるっていうイメージでやってあげると、きっとその使われてない筋肉っていうのがどうしてもあるので、そうすると腰に負担がかかってしまったりとかするので、できるだけ腹筋だったりとか腹式呼吸をすることで、だいぶその変わってきます。本当にここは重要です。本当に一緒にやりましょう。ドローインっていうのは、背筋を伸ばして、お腹をへこませる。そのまま呼吸をする。ただこれだけです。一日、一分でも、少しでもいいので、気がついた時にちょっとやってみてください。本当にこれだけで、腰の負担がかなり軽くなると思います。そして、腰痛は、治すよりも再発させないっていうことが重要です。そのために必要なのは、姿勢、体幹、瞬間。逆に言えば、これを変えれば、腹痛はかなりコントロールできると思います。本当にね、私も今回すごく間違った、やり方をして本当に反省したので、皆さんにはそういうね、これ以上の痛い思いをしてほしくないなと思ってるので、できるだけ、間違った順番でいかないようにしてくださいね。あと、腰痛のほとんどは本当に、生活習慣病とも言われてます。なので姿勢だったりとか、スマホをずっと持ってたりとか、同じ体勢をしてるとか、本当に、そういうところからだと思います。なので、できるだけ、例えば、スマホをずっと持ってたり、ずっと座ってたりとかするなら、体をちょっと動かしてみるとか、そういうこともしてくださいね。で、危険な症状は自己判断をせずに、必ず整形外科だったり、大きい病院、総合病院などにね、連絡して、行ってほしいなと思っています。そして、改善は温め、姿勢、体幹。体幹って言っても、こう、腹式呼吸で、こう、腹筋をちょっと鍛えてみるとか、やはり、こう、腹筋が鍛えられてない人っていうのは、どうしても、腰痛が出やすくなります。なので、できるだけ、腹筋だからと言って、腹筋を鍛えるのに、無理な体勢をしたりとか、そういうことではなくて、呼吸からでも本当に腹筋って鍛えられるので、腹式呼吸をね、鼻から吸って、息をしっかり吐き切って、出し切って、お腹をへこませると、腹筋が鍛えられます。なので、それを本当に気がついた時にちょっとずつやってもらえたらいいなと思っています。で、一番大事なのは、毎日の積み重ねです。続いて、腰痛のタイプについてちょっとね、またちょっと細かくお伝えしたいなと思ってるんですけど、例えば、だるいとか慢性的、これはほぼ筋肉系が、腰痛の原因になってます。なので、例えば特徴としては朝より夕方が辛かったり、座りっぱなしで悪化している。動くと少し楽になる。っていうのは原因は結局筋肉の血流不足、姿勢の崩壊っていう形になるので、これは本当にね、ちょっと慢性的な筋肉系のものに関してはちょっと体を動かしたりとかストレッチをしたりとかっていうのがおすすめになっています。例えば次なんですけど、例えばビリッとくる、例えば痺れっていうのは神経系になるので、代表的なものが座骨神経痛。特徴はお尻から足に違和感。電気が走る感じ。片側が重い。もうこれは本当に、きついです。なので、これはもう、座骨神経痛の時はもう、 整形外科の方に行って、薬をいただいて、あと電気とかね、当ててくれたりとかするので、筋肉を使って、こう、リハビリをしたりとかっていうのがおすすめになります。あと、前かがみで痛い場合は、椎間板のトラブルだったり、ヘルニアの可能性があるので、これはもう本当に病院でね、見てもらってほしいんですけど、座ると悪化、咳で響く。もうこれは多分きついと思います。なので、ちょっと病院行って、多分経査観察とかそういう形にはなると思うんですけど、様子を見ながら、あと姿勢をね、変えたりとか、あと筋肉の使い方を変えることで、神経に当たらないような動きができるようになるとも言われているので、ちょっとね、そちらの方もやってもらいたいなと思っています。あと、歩くと痛い、止まると楽っていうのは、これは加齢、年齢の問題だったりとか、あと、背中のクッションですね、骨のクッションって言われているのがあると思うんですけど、あれがやっぱりこう、背筋が悪くて、こう反り腰だったりとか言うとどうしてもこう狭まってしまっているので、どうしても腰に負担がかかってしまいます。これは特徴としては長く歩けなくて前かがみで回復したりします。なので本当にこのね4つのタイプのうちどのタイプですか？自己認識が本当にずれてると本当に多いので本当に気をつけてほしいなと思いますね。もう本当に筋肉系はですね、ストレッチというよりは、ちょっと歩く方が血流を良くしてほしいなと思います。あと特に神経系はマッサージとかストレッチをしてしまうと、逆に悪化したりとか炎症が逆効果になってしまうので、治らないですって気持ちイコール治るではないので、間違えないようにしてください。そして、椎間板ヘルニアとかそちらの方は、こう、逆に、湿布とかそういうのしか対処ができない。あと、逆に痛いのに無理して動くっていうのは逆に悪化してしまうので、本当に原因に合わせて、何をしなきゃいけないのかっていうのもきちんとね、腰に負担、どういうふうに何がかかってるのかっていうのを自分でちょっと考えてほしいなと思っています。なのでやっぱり腹圧、お腹の圧力を支えるっていうのはやっぱ先ほども伝えたんですけど、やっぱりどうしてもこう、人って猫背だったり、スマホ首になったり、座りすぎの人たちがすごく今、現代でもすごく多いので、どうしてもお腹に力がなくなるですね。なので、お腹の筋肉の代わりに腰が頑張ってしまって腰が痛くなるっていう原因になっています。なので、できるだけこういう状態の時は、できるだけこう、ストレッチだったりとか、体をね、ほぐしたりとか、腹式をね、できるだけお腹の筋肉を使うようにして支えてください。あとね、腰がブラック企業状態になっている。これは本当に慢性的な状態になっているので、姿勢をリセット、その場で、頭を上に引っ張られるイメージで骨盤を立てるようにしてください。これだけでも多分変わってくると思います。そして、深呼吸をしてください。ねえ。これはもうほんとさっきも言ったドローインっていうお腹をへこませて、そのまま深呼吸して30秒今度キープしてください。吐き切って30秒。ちょっと大変ですけどね。そう。これが腹圧、腹活になります。なので、腹圧っていうことは腹筋を鍛えてあげるっていうのが一番になります。あと、安定化トレーニングっていうのが腰を反らないお腹を意識してほしいなと思います。あとは温めたりとか、お風呂だったりとか、あと北海道とかあると思うんですけど、それを腰の尾底骨の上、下あたり、尾底骨ぐらいのところにですね、貼ってあげると血流が良くなって改善しやすくなるので、ぜひね、血行不良だったりとかするので、そういうのも含めて、体質改善してもらいたいなと思ってます。あと本当に ずっと座りっぱなしの方は、もう本当に、30分に1回でもいいので、ちょっと立ち上がって、ちょっとだけ足踏みしてください。それすることで血流が変わってくるので、本当に気をつけてほしいなと思います。本当にね、腰痛の多くの人が動かない人が多いんです。なので、運動不足だったり、姿勢崩れ。これが本当になってしまうと、悪循環になってしまいます。で、本当に少しの習慣でいいので変わります。あと、病院に行かなきゃいけないのは、もう本当に痺れが強い、力が入らない、排尿異常。もうこれはもう本当に整形外科。整形外科の先生に行ってもいいですかっていう、で、許可を取ってもらってから行ってもらいたいなと思います。もうこれ本当にね、順番ミスってしまうと本当に、逆に動けなくなったりとかしてしまうので、できるだけ気をつけてくださいね。あと本当に腰痛はタイプがすべて違うので、間違ったケアは逆に逆効果になります。本当に改善策は姿勢だったりとか腹圧、習慣。本当にね、継続っていうのが一番大事になってきます。なので本当に一つでもいいのでね、ぜひやってみてください。これだけで本当に、体というか腰痛が少しでも楽になります。本当にね、間違った順番で病院行ってしまうのだけは本当に気をつけてほしいなと思っています。本当にね、この放送でね、腰痛抱えてらっしゃる方が少しでもね、自分の体を見直してもらえたら嬉しいなと思っています。以上、腰痛についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。5月15、16日から5月31日までの金運にいい日と悪い日と、あと対策をお伝えしたいなと思っています。そしてドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。5月16日から5月31日までの金運の全体のテーマは、この期間は入ってきた流れを本物の資産に変える運気になってます。5月前半で動かしたものを性別、強化、定着することで金運が安定して伸びます。逆に NG なのは、全部を抱え込む、流れを手放せない、数字を見ない、この期間は引き算が、金運を作る日になっています。金運がいい日、回収、強化、拡大。5月16日の土曜日、一粒万倍日。収益につながる行動の強化。リピート、動線の構築。小さな成功の横転ですね。当たっている流れを増やす日。5月19日の火曜日、虎の日。投資、仕入れ、拡張、必要な出資の決断、攻めの出資がリターンを呼ぶ日。5月22日の金曜日、巳の日。金運のメンテナンス、財布、口座、サブスク整理、お金の流れを再強化。胸を削るほどお金が残る日。5月25日の月曜日、一粒万倍日。新しい収益、モデルのテスト、コラボ、人脈の活用、発言の強化、人とのつながりが万倍にもなる日。5月28日の木曜日、虎の日。契約、購入、決断、次のステージへの一歩。 迷いを断ち切る。実行日5月31日の日曜日、みの日。月末の出資の確定。利益の再投資計画。6月の金運計画。残す力が未来を決める日。金運が下がりやすい日。5月17日日曜日、不正受日。新しいことの挑戦や契約は避けてください。5月23日土曜日、感情的な出資に注意。セール、勢い買いは NG。5月29日の金曜日、不正受日。判断ミス、ズレが起きやすい。具体的な金運アクションは5月16日、あたりを伸ばす。反応が良かったものを分析。同じ型で再展開。ゼロから作らないのが金運のコツ。5月22日、お金のデトックス。不要なサブスクの解約。使ってない出資を止める。空いた分だけ新しいお金が入る。5月25日、ご縁の拡張。人に紹介する、される動き、コラボや共同企画。ご縁、収入ルートを増やす。5月31日、利益を残す。使う前に分ける。貯蓄、資産。数字を明確にする。金運は残した人に定着する。5月後半は金運。稼ぐから残せ。2026年の強い流れの中でここで雑に使うと全部抜けるし、丁寧に残せば資産化する。迷ったら、これは未来に残るかで判断してください。この15日間はあなたの金運を安定した力に変える時間になります。以上、金運についてお伝えしました。では続いてドラゴンクリスタルチャネリングカード1枚引きなんですけども、今回はですね、39番のエメラルド。エメラルドは受け取ること。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを促します。あなたは竜に守られています。そして人にも愛されています。ただあなたは少し受け取ることが苦手なようです。あなたの劣等感や自信のなさはあなたに与えられてくるたくさんのギフトを道端に捨てさせてしまいます。もっと受け取りましょう。与えられているものにフォーカスしましょう。人から褒められたら否定、拒否したり遠慮することではなく堂々とありがとうと感謝しましょう。お金も豊かさも目の前にたくさん流れています。少し自慢げになるぐらいになって豊かさの流れを自分に引き込みましょう。あなたの意思次第であなたはもっと幸せに、もっと豊かになれるものです。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを通じて幸せで豊かになってほしいと願っています。キーワード、はい、自然、豊かさ、無価価値観、感情、最高の状態、私はすべてのギフトを受け取る。です。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
settle down to see I'm on your side trying to read your mind the clock is ticking how long till you hear my call you get down you get back
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今回はですね、私がちょっとそのぎっくり腰から座骨神経痛になったことでちょっと腰痛についていろいろちょっと調べてみたので、皆さんにもねぜひちょっとお伝えしたいなと思ってお伝えしました。本当に腰は要というので気をつけてほしいなと思っています。あと続いて私事ですが、ワンセブンの方でですね、深夜の3時ぐらいから4時半ぐらいまで、生ライブをしております。ネットラジオではまた違う味わえない、生で、コメントをしていただいて、会話が成立することをやっているので、よかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。あと、インスタ、あと TikTok の方でもですね、言霊だったりとかイラストの方も載せさせていただいているので、ぜひ興味があったらトタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひねフォローしていただいてコメントなどいただけたら嬉しいなと思っています。本当にねイラストもそうなんですけど、言霊の方もねこう力を入れていきたいなと思っているので、応援していただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality's a Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。